礼拝の備えの賛美歌115番を着席のまま歌います。 ただいまより2010年12月19日対抗節第4主日クリスマスの礼拝を始めます。時よ、光を放って、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかし、あなたの上には主が輝き入れて、主の栄光があなたの上に現れる。唱詠539番を歌います。神様、対抗節第4主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪に救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌109番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の大いなる神様、冬の寒さが訪れ、しわしの慌ただしさが漂う今日この手術に、こうして一堂に会し、兄弟姉妹と共にクリスマス礼拝を守れる恵みを感謝いたします。この一週間に神様から与えられましたさまざまな豊かな恵みに感謝いたします。恵みのうちに再び街道に導かれ、兄弟姉妹と共に主の皆を賛美でき、主イエスの降誕を祝うことができる喜びを感謝いたします。この一週間にあなたの教えと導きにもかかわらず、自らの弱さからか、そして不完全なものなる、ものなるがゆえに、知りながらあるいは知らずに私たちが犯しました数々の罪と過ちをここに懺悔いたします。どうか私たちをお許しください。そして再び過ちを犯さぬよう守り導いてください。病をはじめとして様々な理由でこの礼拝に参加できずに、それぞれの場所で主の皆を賛美している兄弟姉妹のことを覚えます。どうかこれらの兄弟姉妹のお帰りみ、主の祝福をお与えください。聖霊を豊かに下してください。そしてこの街道で共に主の皆を賛美できますよう覚えて導いてください。この礼拝にて主の御言葉を伝えられる遠藤雄二牧師を聖霊の働きによって強めてください。私たちが一人一人が主の御言葉を正しく理解できるよう、目を開き耳を澄ますことができますよう覚えて強めてください。そしてこれから始まる一週間、私たちが主の御心にかなった信仰生活を歩み、主の福音を述べ伝える証人として 今日の社会に存在する様々な困難に勇気を持って立ち向かえるよう、また誠実なる愛を持って私たちの隣人たちに接することができますよう、また一人一人を覚え導いてください。礼拝に精霊豊かに下してください。クリスマスを祝う礼拝が日本中そして世界中で執り行われています。あなたがその一人子を使わされた喜びが世界中に満ちますよう祈ります。私たちがその喜びを伝える伝道師として主の御心にかなった行いができますよう導いてください。新しく教会に来られる方々とクリスマスの喜びを分かち合えるよう私たちを整えてください。本日二人の姉妹が主の導きによって洗礼を受け私たちの群れに加わろうとしています。どうぞこれらの姉妹を祝福し主の恵みで満たしてください。そして信仰の歩みが主によって守り導かれますよう祈ります。私たちの信仰も新たな姉妹を迎えることによってより強められますよう覚えて祈ります。今週 CS 子供クリスマスとイブ食化礼拝が執り行われます。これらが主の守りのうちにありますよう覚えて祈ります。子供クリスマスに奉仕される兄弟姉妹を強めてください。主の導きのうちに子供クリスマスが実り豊かなクリスマスとなるよう主の愛で満たしてください。イブ食化礼拝に奉仕される兄弟姉妹がその働きを通じて信仰を深め、また良き伝道の機会となりますよう、これらの兄弟姉妹を顧み、守り導いてください。多くの主の福音を未だ知らない方々が教会に集い、主の導きにより信仰に目覚め、私たちと共に主の御名を賛美できますよう祈ります。病の床にある兄弟姉妹が、日々平穏な生活を送り、病の苦しみや痛みに打ち負かされることなく希望を与えられ、主の御引きから導かれて一日も早く回復されることを祈ります。お年を召された方が主の力と兄弟姉妹との交わり、支えにより元気に過ごせまされますよう覚えて祈ります。どうかこれらの兄弟姉妹と共に街道で礼拝を守れる日が来ますよう、どうぞこれらの兄弟姉妹を帰り見てください。街道に募りながらも心に悩みや苦しみを抱える兄弟姉妹の思いに耳を傾け、その重荷を取り去ってください。この祈り、回収一人一人の祈りと合わせて主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌2編の116番を2回繰り返して歌います。聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は新約聖書103ページ、ルカによる福音書2章8節から20節。聖書朗読の後、喜びが世に満ちたという題で遠藤雄二牧師を通じて主の御言葉をいただきます。
その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の実を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。
ルカによる福音書が描いているクリスマスの記事、ここには意外な知らせ、思いがけない、ありえないということ、人間には思いがけない、ありえない、そのことを神様はなさる、そのことがルカによる福音書には描かれています。人間は初めその神の言葉、もしくは神の技に驚き疑い、しかし恐る恐るその言葉に従い歩む中で、一定の期間を経て、これこそが本当に神様の働きだった、そのことに気がつきます。私たちは時に神様が予告して、次にはこれが起こるからね、次はこうだからねというふうに、マニュアルのようなものがあって、今は苦しみの時があと1年続くけれども、1年が過ぎたらちゃんと素晴らしい喜びがあるからね、そういうふうに神様はもし予告しておいてくれれば、今の苦しみはなんとかなるんだと思いますけれども、残念ながら私たちの思い通りに神様はならない。もし私たちがですね、12月25日にはこの苦しみを全部取り去ってくれる、その思った通りに神様が働かれたとしたら、それは私たちが神様に成り代わっている。神様の働きは私たちの想定をはるかに超えている。以前の55章には、神様の思いは我らの思いと異なり、我が道は汝らの道と異なれん、天の地よりも高きがごとく、我が道は汝らの道よりも高く、講読文の40にありますけれども、神様の思い、神様の働き、神様の私たちに対する愛情のかけ方、そういったものは私たち一人一人の想像をはるかに超えている。マリアがクリスマスに受胎告知、お腹に子供が宿ることを告げられた。マリアはそんなはずがありましょうかと。私のようなものにそのようなことがありましょうか。しかし神が言うこと、天使が告げたわけですから、それを信じるわけです。ところがその先に待っていたのは、宿屋には泊まる場所がなかった。神が約束されたその子供を産むときに、 本来与えられているはずの場所、本来備えられているはずの場所がなかった。一旦神を信じたマリアに対して、神は最もそれを、まあ、信じることが難しいような形で主の、その誕生を示しています。今日のところはその後、実際に巫女が誕生した後、どんな人たちが現れるのか。マリアの前に現れたのは羊飼いです。羊飼いたちでした。羊飼いには二つの、まあ、相反するイメージがあります。モーセやダビデ、神ご自身が羊飼いに例えられて歌われている詩編の23編、主は青草の腹に休ませる、憩いの御際に伴ってくださる。神様ご自身が羊飼いとして描かれている、まあ、そのようなイメージが、あるわけです。マタイの福音書では、マタイによる福音書ではダビデと主イエスがつながっている、羊飼いのダビデと主イエスはつながっていることが強調されています。同時にこの羊飼いには、まあ、ちょうど反対のイメージもありました。当時の、ラビの文献によると、羊飼いたちはあたかも詐欺師であるかのように描かれている文献、それから別のものでは、羊飼いほどこの世界で蔑まれている仕事はないと書かれているそうです。居住するところが安定しなかった彼ら、エルサレムの神殿に定住した後のユダヤ人からは礼拝を守れない罪深い人とされていました。マリアの前に現れたのはこの羊飼いたち、救い主の誕生を初めて知らせ、その初めの知らせを受けた、そして受け入れマリアのところに最初にやってきたのがこの羊飼い、すなわちマリアとヨセフにとっては罪深い人。これがルカによる福音書が描いているクリスマス、そしてクリスマスの後の出来事であります。ルカによる福音書はかなり特徴的な描き方で、あることに沈黙し、そしてあることを多弁に語っているように思われます。今日読みました聖書の中で、あえて沈黙しているところ、例えば天使が出てきます。しかし天使がどんな姿で現れたのか、白い服を着ていたのか、背が高かったのか低かったのか、どんな天使、男性だったのか女性だったのか、それともそういうものを超えた存在なのか、そういうことは全く書かれていません。また神様の栄光が周りを照らしたと旧説にありますが、その栄光、光は一体どれぐらい輝いていたのか、どんな光だったのか、よくわからない。13節には天使に天の大群が加わりと書かれています。しかしどのくらいの天使がここに出てきたのか、万群、大群、これは数えきれないという意味ですから多かった。しかし具体的にどんな感じであったのか、それが、あたかもこう沈黙している、むしろ私たちがそこに関心を寄せようとするのを遮ろうとするような形で、聖書はそういったことには注目させない、そこは沈黙している。しかし天使を通して語られるその言葉、一つ一つの言葉に私たちが心を寄せること、十節には恐れるな、怖がってはいけない、恐れてはいけない、もう怯えている羊飼いたちに恐れることはないということ、命令しているわけです。そして民全体に与えられる大きな喜びを告げる、一部の人たちだけではなくて全体です。 この街道で、まあ、例えばですけれども、これから洗礼を受ける、福山さんと小沢さん2人だけに、あなたたちだけに秘密のという、そういう語りかけではありません。ここにいる一人一人、全員の名前は読み上げませんけれども、前から座っている一人一人、上の2階にいる人、そして私には見えませんけれども、地下室で、子供たちと一緒に、この礼拝を守っている一人一人、そのここに集まっている民全体、この地域に住んでいる民全体、世界中に住んでいる民全体に大きな喜びを告げる。その喜びの知らせの内容は、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシア、救い主である。繰り返してメシア、救い主ということを語り、本当にその方が今日生まれた。そしてその印として貝羽桶の中の血の御子をあなたたちは見る。さらに天使たちの賛美の声、糸高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天上にだけ栄光があるのではなくて、地上にもまた神の働き、神の平和の働きが必ず行われる。この、天使たちの言葉、これが、まあ、際立って書かれている。そして羊飼いたちの、まあ、反応です。主の御使いが現れた時、そしてこの言葉を聞いた後、羊飼いたちはどんな風に反応したのか。最初の彼らの反応、それは9節に書かれているように、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。元の言葉は、恐れに恐れて、その恐れは、まあ、メガであった。まあ、今、メガバイトというと、まあ、小さい、今、ギガバイトの次のテラバイトとかいうのが出てきたそうですけれども、その大きさがだんだん小さくなってきました。でも当時はメガというのは一番大きな、まあ、メガトン、その大きさというととてつもなく大きい、すなわち最大に、まあ、その描きうることが描きうる範囲でいうと最も大きかった。彼らは本当に驚きで、まあまあ、日本語で言うと多分腰が抜けたとかですね、驚きで気を失ったとか、そういう、とにかくその驚きが、まあ、大きかった。もう描くとすれば、その恐れに恐れて、それが最大であったというふうにしか描きようがない。でもそれぐらい大きな大きな出来事があった。そして彼らはこの驚きから天使の声を聞いて、その恐れが喜びに変えられていきました。天地創造やペンテコステに並ぶようなこの恐れが、恐れに恐れて、その大きさは尋常ではなかった。天使の現れ方、とにかく驚くべきことが起こった。15節にもう一つの反応が出てきます。先ほど読みましたような賛美があったと。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行った。羊飼いは初め恐れた。もう腰を抜かすほど恐れた。しかしその後彼らは動き出した。すぐに動き出さざるを得ないほどの力。主の栄光と天使の言葉には羊飼いたちが怯え恐れ、しかしその後すぐにもう動かなければいけない、そう思わせるような力があった。私たちが聖霊の働きを語るときによく風、神の息、風ということを使います。私たちには風そのものは見えませんけれども、しかし その風によって動かされる葉っぱを見ると、あ、力が働いている。風が働いている。見えないけれども働いている。同じように私たちにはこの場面を見ることはできない。しかし弟子たちのこの動き、羊飼いたちのこの動き、本当に怯えた中からすぐに動き出した。大きな大きな神様の力がここに働いた。マリアも半信半疑でありました。そしてこの羊飼いたちももともとは恐れの中から半信半疑であった。しかし彼らは行動を起こした。その言葉が本当であれば主に会いに行こうとした。20節に羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。ですからここに至って初めて彼らは本当だったと思ったわけですが、それまでは体は動いているけれども、しかし心はどこか信じきれていない。どこか天使の言葉が本当なんだろうか。半信半疑のまま。でも、半信半疑の彼らを動かさざるを得ないような力が働いた。これが聖書が描いている姿です。そして、血の御子を探し当てて、天使のこの約束、それが本当であったことを彼らは確認した。天使を通して語られた神の言葉が本当であったことが分かった彼らは、20節の後半に神をあがめ賛美しながら帰っていった。彼らは、最後に歌います諸人こぞりてで、褒めたたえよ褒めたたえよという説がありますけれども、まさに褒めたたえ賛美しながら自分たちの家に帰っていったと書かれています。恐れおののき怯えていた羊飼いたちがその不思議な力に動かされ、そして主に出会った後神を褒めたたえ賛美して喜びを持って帰っていく。あたかも天使たちが天上で賛美していたその姿を真似て、自分たちも地上で賛美するものに変えられていた。さらに他の人たちにこのことを語る、宣教するものに変えて行かれた。羊飼いたちの変化を素直に受け止めた人、そして受け止めなかった人。18節には、聞いた者は羊飼いたちの話を不思議に思った。ここには信じきれていない人々の反応が、そして19節にはマリア、心に収めて思い巡らしていた。心底信じて賛美したとは書かれていません。羊飼いたちのように賛美をして神様を褒めたたえて去っていったとは書かれていない。しかしマリアは思い巡らし、そしてイエスを天使の言葉通りに育てた。ですからある意味マリアは主の言葉を受け入れた。行動としては目立ったものはここでは書かれていませんが、しかしその言葉を受け入れた。この誕生の喜び、そして人々が神の働きによって変えられるこの聖書の言葉、そしてそのことを今日は私たちが本当に今日救い主がお生まれになった大きな喜びが今日与えられる、新しい命が誕生する喜びをこれから共にしようとしています。洗礼の準備、今回福山さん小蛇さんお二人が一生懸命信仰告白の準備をされました。一人は金曜日、もう一人は土曜日の4時過ぎかな やっと完成したわけですけれども、その二人が、その洗礼の準備をする中、まあ十字架のこと、いろんなことを話しましたし、それを全部その信仰告白に込めることはできません。しかし彼女たち二人のこの信仰告白の中には、洗礼を受けて20年以上経った者にとっても大切な事柄が書かれていると思っています。何が書かれているかは、後のお楽しみというと変ですけど、信仰告白をお楽しみというのは変ですけど、しかし本当にそこには大切な聞くべき事柄が書かれていると私には思われます。ヒントは受洗という言葉にあります。受ける、洗礼を受ける、この言葉にある意味集約されていると言えるかもしれません。洗礼を獲得するというふうには書かれていない。私たちは洗礼を獲得するというふうには言いません。あたかも獲得する、信仰とかですね、洗礼を獲得したと、そういう意気込みで来る方は、たくさんいらっしゃいますけれども、しかし最終的に洗礼を私たちは獲得するのではないのであります。私たちはあくまでも受けるもの、すなわち救いというものは神から与えられる、神から一方的に恵みとして私たちに与えられる。私たちはただそれを受ける。言葉を少し変えて言うとすると、私たちが神様を選んだから洗礼を獲得するのではなく、神様が私たちを選んだから、その恵みを私たちは受け取ることができるようになった。ヨハネの福音書の15章16節には、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのであると書かれています。まさに受洗、洗礼を受ける、神の選びがどれほど正しかったのか、神の約束が本当かどうか、それを私たちは受ける。プロテスタント教会では、いわゆる再洗礼、洗礼を受けた者がもう一度洗礼を受けるということを、認めていません。もし私たちが洗礼を獲得するものであると考えたとすれば、人間の技によって、人間の行いによって獲得できるものとするとすれば、私たちは神を裏切り、約束を破ります。旧約聖書の中にも神を裏切る人々がたくさん描かれています。新約聖書でもペトロや疑い深いトマス、彼らがもし自分の力で信仰を獲得する、洗礼というものを獲得したとすれば、多分彼らは毎日もしくは毎週洗礼を受け直さなければならない。私もそうですが、もし私たちが自分が神を選ぶ、そうであるとすれば、もう一度信仰告白をして洗礼を受け直さなければならない。しかし受洗、洗礼はあくまでも受けるものである。神が選んだその選びの正しさを私たちはただ受け止め確信する。もちろん私たちはマリアのように、私のようなものがというかもしれません。羊飼いたちのように驚き、本当にそんなことがあろうかと思うかもしれません。しかし洗礼はまさに神があなたを選んだ、そしてそれを受けた者が自らの今の信仰を告白し、そしてその神の選びが正しかったこと、今日は二人を選んだ、その神の選びの正しさを私たちは 確認する。そして神のその約束がこの二人に起こったように私たちにもあることを喜び賛美する。クリスマスの誕生の物語、不思議な事柄に満ちています。書かれていないこともたくさんあります。しかし確実に書かれていること、そこには人間の想像力、人間の思い、それをはるかに超える神様の働きの大きさ、そしてその中でその神の働きを受け止めた小さな存在があった。羊飼いとマリアは少なくともその神を受け入れた。ルカによる福音書はその受け止めたもの、小さかったもの、罪深かったものが新しい命を受けて神と共に歩み出す、そしてその源にあるのが新しい命、御子イエス・キリストであることを告げているのです。私たちが自らの命、主によって選ばれ新しい命によって生きる、そのことをもう一度確認し、そして新しい血の実が生まれた時の喜びのように、一度罪に死んだ私たちが今日再び生き返る、新しい命を得る、その喜びを共にしたい。そして神様は一人一人に働かれて、必ずここにいるすべての人に神は働いてくださる。その喜びを先取りし、共に賛美、また喜びを共にしたいと願うのです。お祈りします。神様、御子の誕生によって人々は驚き戸惑い、一体これはどんなことなのか、すぐにあなたを信じることはできませんでした。私たちもまたあなたによって召し出されるとき、自分で大丈夫なんだろうか、罪深い自らが本当にあなたの御前に立つことができるのだろうか、そう疑うものであります。しかし聖書が描いているのはあなたの働きの大きさ、私たち一人一人の小ささ、罪深さをすべて十字架によってあがない、許し、関係を修復したそのあなたの道からによって、私たち一人一人が新たな命によって生きる、その姿が描かれています。今日私たちは二人の姉妹をあなたに迎え、そしてまた今日を一人一人もあなたからの新しい命を得て歩み出すものとなさしめてください。そしてその救いの喜びを共に分かち合うものとなさしめてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
ではお差し支えのない方をお立ちいただいて、賛美歌106番の1編2編4編を歌います。 座りください。
宣伝の時いるの？それではただいまから洗礼式を執り行います。助詞をお読みいたします。救い主イエス・キリストは誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできないと言って、罪の許しと新しい命とを与えるためバプテスマの聖霊典を制定されました。あなた方は言って全ての国民を弟子として、使徒こと聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよと聖書に記されている通りであります。私たちは今この姉妹お二人が御言葉に従ってバプテスマを受け、キリストの聖なる教会に受け入れられ、その御体の生きた枝となるように祈りましょう。お祈りをいたします。神様、あなたの御恵みによってこの姉妹お二人を今まで守り導き、ここにあなたの子として生涯を送る志を起こさせてくださいましたことを感謝いたします。どうかこのバプテスマの式をあなたが清め、御霊によってこの姉妹お二人を生まれ変わらせてください。御子イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは、彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の中から蘇らされたように、私たちもまた新しい命に生きるためである。もし私たちが彼に結びついてその死の様に等しくなるなら、さらに彼の復活の様にも等しくなるであろう。私たちはこのことを知っている。私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられた。それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。それはすでに死んだ者は罪から解放されているからである。もし私たちがキリストと共に死んだなら、また彼と共に生きることを信じる。キリストは死人の中から蘇らされて、もはや死ぬことがなく、死はもはや彼を支配しないことを知っているからである。お座りください。それでは、この教会の関連に従って初期から報告をしていただきます。
役員会報告をいたします。12月5日定例役員会において福山由紀子さんの受選志願について協議し、満場一致をもって承認させていただきました。また小蛇美佐子さんの受選志願について協議し、満場一致をもって承認させていただきました。以上報告いたします。
それでは一人ずつ福山さんから進行を告白していただきます。聖書の
今日こうやって受選を受けるにあたり支えてくださった遠藤先生をはじめ、堀田先生、斉藤先生、そして神様に感謝しています。私は物心ついた頃から自分の無力さを痛感させられるような環境で育ちました。いつでも自分に対する怒りと無力感でいっぱいでしたが、それでも誰にも苦しみを悟られまいと必死に明るく生きていました。誰にも打ち明けられない苦しさを抱えながら、学校だけは通い続けることができました。キリスト教主義の母校の日々の礼拝で神様の言葉に触れることができたからだと思います。 日々の礼拝の説教で使われたもの、主に覆うものは誰でも私のもとへ来なさい、休ませてあげようという聖書の言葉が大好きでした。無力感と孤独感で壊れそうな私にとってイエス様だけは理解してくれていると思うと心強くなることがあったからです。私はその聖書の言葉のメッセージを宗教家の先生の言葉の中にも見つけることがありました。その先生は、死にたくなったらいつでも私に言ってくださいと、自ら命を絶ちたくなることがあったら相談しなさいとおっしゃられたのです。この言葉が私にとって本当に心強く大きな励ましとなりました。先生の後ろに主イエスの姿を垣間見ていたからだと思います。大学に入学してからは何度も無力な自分を痛感させられることがあり、自分自身は一体何のために生きているのかが分からなくなるほど塞ぎ込んでしまいました。気づけば耐え難い苦しさのあまり泣きながら祈る自分がいました。毎日横たわるだけで本当に何もできない状態だったので、まだ祈る力が与えられているということに驚きました。驚き困惑している中、思春期に何度も支えとなった聖書の疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとへ来なさい、休ませてあげようという言葉が脳裏をよぎったのです。忘れていたその言葉に本当に心から感謝し、神様を受け入れることを決めました。その後、斉藤先生の紹介で高野原教会に通い始めました。教会での礼拝や勉強会に参加し、教会の方との触れ合いが次第に私の生活の一部に加わりました。遠藤先生や森田先生、斉藤先生の力を借りて聖書に向き合う時間が増え、自分が思った以上に聖書は深く一生をかけてでも考え続けていく必要があるものだと分かりました。ある日突然やってきた学生を先生方はもちろん、教会の皆様が温かく迎え入れてくださったことをとても感謝しています。私は高野原教会に来れて本当に良かったと思っています。教会に来るほどまでに神様を大切に思い始めてとはいえ、私に洗礼を受けられるほどの信仰があるのだろうか、私は本当に神様に受け入れてもらえるだろうか、そんなことを考えながら教会に通っていました。洗礼を受けることを迷い、心が神様と離れたこともありましたが、遠藤先生はそんな私にいつでも神様は逃げへんよとおっしゃってくださいました。神様は逃げない、まさにその通りだったと思います。ある日の遠藤先生の、主イエスはあなたの心をノックしていて、あなたが心の扉を開くのを待っておられるという説教が私を後押ししました。本当に今まで私の人生を振り返って、まさにその通りだなと思うのです。物心ついた頃から悩み、無力感や弱さでいっぱいになった私にも、聖書の言葉がすぐそばにあった学校生活にも、宗教家の先生の言葉によって勇気づけられ、先生の後ろに主イエスの姿を垣間見た私にも、人生の意味を見失って横たわることしかできなかった私にも、今こうして教会にいて洗礼を受けようとしている私にも、いつも主イエスがそばにいて、ずっと心の扉をノックしておられたのだと気づきました。主イエスの呼びかけは、多くの方々を通して私を導いてくださいました。その一人一人に感謝し、導いてくださった神様に心から感謝しています。機会はたくさんあったのに、遠回りをたくさんしたような気がします。それでも心のドアを叩き続けてくれ、私が受け入れるまで待っていてくださった神様を心から受け入れたいと思います。神様を受け入れると決めても、 私は本当に一人では何もできない無力で弱い人間です。そしてかつて世界で辛いのは自分だけだと思い、心のどこかで他人を責めていました。その自分を恥じて、これからはその自分の小ささも忘れずに生きていこうと思います。洗礼を受けることはゴールではなく、スタートとして自分の至らなさと向き合い、どう生きていくのかを探りながら神様と共に生きていきたいと思っています。この告白を主イエスキリストの御名と聖霊の問いなしによって神が受け入れてくださいますように。アーメン。
今日ここでこうして洗礼式を受けることができたことを心から感謝いたします。私は東京都で生まれ、小学1年の終わりで沖縄に引っ越しをしました。引っ越しはとても寂しかったのですが、ヤギがいて、鶏がいて、広い畑があって、自然に囲まれた幸せな子供時代を過ごすことができました。楽しい中学生活、高校生活が終わり、社会科の教師という夢に向かって歴史を専門に勉強したいと思い、奈良の大学に進学を決めました。今までの生活とは一転して、知り合いもいない知らない土地での生活は楽しい反面、どこか孤独感を感じるもので、1年の後期あたりから、どうせ大学の間だけの付き合いだろう、もう一人でいいと、誰に対しても当たり障りない態度で接し、自分のことを本当に話せるような友達はいませんでした。そんな風に過ごしていた大学3年生の時の夏、介護等体験で知的障害者施設で1週間の体験学習がありました。そこで知り合った入居者の方ととても仲良くなり、友達になりたいから連絡先を教えてほしいと言われました。しかしそれは毎日連絡が来たり家に来てしまうことがあるからという理由で禁止されていました。そして私も、もしそのようにされたらきっと嫌いになってしまう、そう思って教えることができませんでした。相手が自分に好意を持っていて、私もその相手のことが好きなのに、それを受け入れられない自分の小ささ、何もしてあげることができない無力な自分に気づき、とてもショックを受けました。そんな中、その年の秋に教職の授業がきっかけで大森くんと出会いました。話すようになって、価値観が似ていること、同じ目を持っていること、そういうことで意気投合し、一緒にいて本当に楽しく、一生友達でいたい、ずっと関わっていたい、大森くんと出会うことができただけでこの大学に来てよかったな、そう感じていました。2月の終わり頃、大森くんの病気が発覚しました。今まで隣にいたのに突然会えなくなってしまったこと、末期のがんだということ、しばらく涙が止まりませんでした。一人じゃない、そう思えたのに、また一人になってしまった。大森くんが本当にいなくなってしまったらどうしよう。すごく不安でした。しばらくしてお見舞いに行くと、大森くんは目の前にいるはずなのに、なんだか遠くにいるような気がして、大森くんは遠い人になってしまった。10年分ぐらいの経験をしたようなものだし、私は置いていかれてしまった。もう分かり合えないんだ。そう感じました。しかし、大森くんが聖書を読んでいることを知って、神様は私よりも私のことを知っていて、どんな時でも一緒にいてくださるという話を聞きました。 人じゃない。自分のことを本当に分かってくれる神様がいるんだ。そう知ってから180度世界が変わりました。今までいつも歩いてる時はヘッドホンをして音楽を聴きながら歩いていたんですが、ヘッドホンを外してみたら鳥の声が聞こえて、木の葉が擦れる音が聞こえて、太陽の光が感じられて、あ、なんてもったいないことしてたんだろう、こんなに世界は素晴らしいのにと心から思うようになりました。一人なのに笑いがこみ上げてくるような、そんな気持ちでした。そして大森くんがヨハネによる福音書の15章、私につながっていなさい、私もあなた方につながっている、ブドウの枝が木につながっていなければ自分で実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない、私はブドウの木、あなた方はその枝である、そう聖書を読んでくれた時、そのブドウの木に私が枝としてつながり、私の中に何かがぐるぐると巡っているような感覚がして、あ、神様につながった、そう感じました。聖書を読んでいく中で、人間は自分の力では何一つできない、そんな話を大森くんとしました。私はその言葉の意味がよくわからなかったので、どういう意味なのか教えてくださいとお祈りをしていました。そして6月に教育実習に行った時、それを思い知らされました。模擬授業も重ねたし多分大丈夫だろう、そんな安易な考えは打ち砕かれ、自分がいかに自分の都合で授業をしていたか、生徒のことをどれだけ考えていなかったか、どれだけたくさんの人に支えられていたか。実習が終わって、これができたということはなく、何もできなかったという自分の無力さだけが残りました。そして、教師の責任の重さだけを感じ、聖書からもだんだん離れていきました。何もする気が起きない日々が続いていると、大森くんから電話がありました。現状を話すと、高野原教会に行っておいで、あそこなら大丈夫や、俺からも遠藤先生に言っておくし、そう言ってくれ、電話があった週の日曜日だけちょうど予定が空いていたので行ってみることにしました。教会は初めて行くのに、幼い頃よく遊んだ近所の公民館のようなどこか懐かしい感じがして、とても落ち着く場所で、また自分の意思で行きたいと思えるような場所でした。そして教会に通う中で、障害者施設で出会った人、大森くん、いろんなところで苦しんでいる人たちに対して、私にもできることが一つ見つかりました。それは、神様どうか、私は何もできないけど、その人を見守ってあげてください。一緒にいてあげてください。そうお祈りすることです。このことに気づいたとき、とても心が軽くなりました。洗礼と、なんとなく頭にあったときに入門講座の話があり、参加させてもらいました。講座の中で聞いた聖書の世界はとても興味深く、もっと知りたいと思うようになりました。入門講座で洗礼の話が出た日、洗礼を受けたいという気持ちはなんとなくありました。先生と二人で話す機会もあって、さらに教会の壁に、そこにかかっている、ヨハネの福音書の15章の文章が目に入り、神様がそう言っておられる、と感じたものの、何か引っかかるところがあって、言い出すことができませんでした。次の日の私立礼拝、遠藤先生の説教の中で、大切な君という絵本の話が出てきました。先生が絵本を読んでいるとき、涙のせいかなんだか周りの風景がぼやけてきて、でも絵本だけはなぜかはっきりと見えて、 して遠藤先生が絵本を読み進める中で、ストーリーを知らないのにある場面ですごく次のセリフを言ってほしい、早く言ってというような気持ちになりました。そして長く感じた間の後、エリがパンチゼロに対してこう言いました。毎日お前がここへ来てくれることを願って待っていたんだよ。神様が私に語りかけてくれた。そう感じました。ブドウの木につながった気がしたあの日から、神様は私のことを待っててくれてたんだ。トンと背中を押されたように洗礼を受ける決意ができました。洗礼を受けるということを大森くんに伝えようとしましたが、体調が良くなく大森くんのお兄さんに伝えてもらいました。この知らせをとても喜んでくれたようです。その約2週間後、彼は神様のもとへ旅立っていきました。こうやって大森くんは私にたくさんのきっかけをくれました。でも彼がいつも言うことは、俺やない、神様やといつも言います。神様は大森くんを通して私に一番わかりやすい方法で導いてくださいました。今日12月19日に丸太町教会で、あと2人大森くんの弟さんが信仰告白をしていて、でもう一人洗礼を受けられている方が同じ時間にこうやっているんですけど、ちょうど6年前の12月19日に大森くんが信仰告白をしていて、この日にちの位置とかこういう大森くんを通して導かれた4人が同じ日に信仰告白をしているというのは神様にしかできないことだなと思いました。これから先、きっとまた悲しいことも辛いことも悩むこともたくさんあると思います。だけどそんな私に対して神様は、明日のことまで思い悩むな、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとへ来なさい、そして愛している、そう言ってくれます。私はもう一人じゃない、神様がいる。大森くんのように私も神様を信じ、求め、すべてを委ね、そして受け入れ、神様が用意してくださっている道を選び取って歩んでいきたい、そう思っています。この告白を主イエスキリストの皆と聖霊の取りなしによって神様が受け入れてくださいますように。アーメン。
勧告をいたします。主イエスキリストはその御名によってバプテスマを受ける者の罪を許し、神の国と常しえの命とを与えることを約束なさいました。あなた方はこの約束を信じバプテスマを受けるのであります。使徒パウロは、人は心に信じて義とされ口で告白して救われるからであると教えているように、あなた方も今神と全会衆との前で信仰告白をしてくださいました。この告白に応え、すべての改宗とともに高度の信仰告白である日本キリスト教団信仰告白使徒信条をご一緒に唱和しましょう。どうぞお立ちください。我らは信じかつ告白す、旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典になり、されば聖書は聖霊によって神に聞き救いに尽きて、なったき知識を我らに語る神の言葉にして、
信仰と生活との誤りなき基盤なり、主イエス・キリストによって聖せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、以下は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して祈祷したもの。この体たる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて、義の実を結ばしめ、その御業を成就したもの。教会は主、キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いになり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたまを待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いに伝えて、生ける者と死ねる者とを裁く玉は、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。どうぞ、回収はお座りください。それではお二人に制約をしていただきます。あなた方は聖書に基づき日本キリスト教団信仰告白に言い表された信仰を告白しますか？
告白します。
あなた方は主イエスキリストの救いの印であるバプテスマを受けることを心から願いますか？
願います。
あなた方は今後主の聖餐を重んじて誠実にこれに預かり日本キリスト教団の教権教規に従いこの高野原教会の会員としてふさわしい生活をしまた教会の定めに従って忠実にその責務を果たすことを志しますか？
志します。
お祈りをします。憐れみ深い主よ、どうか今見舞いに立つ姉妹お二人の信仰と告白等を受け入れ、すべての罪を許し、水と霊とによって新しく生まれさせてください。また、恵みをもって、この姉妹お二人を強め、信仰より信仰に進ませ、御国の世継ぎとして、とこしえの命に至らせてください。アーメン。福山由紀子、父と子と聖霊との御名によって我汝にバプテスマを授く。アーメン。小蛇美佐子、父と子と聖霊との御名によって我汝にバプテスマを授く。アーメン。
お祈りします。神様、ただいま二人の姉妹があなたの前に信仰を告白し、また大衆の前でこの救いの道を、あなたから与えられたこの道をあなたと共に歩む、その誓いを成しました。今なされたこのバプテスマをあなたが清め、そしてこれからの地に二人の歩みの中でどれほどの困難があったとしても、今日は新しい命を得たことを思い出し、その命の限りしっかりとあなたと共に生きていくことができますように導いてください。そして何よりもあなたに命を得た者が隣人に対してあなたの御言葉を明かし、そして新しい命を隣人に分かち合うものとなさしめてください。この祈りを主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌の338番どうぞお聞きください。1節2節4節となります。聖餐式を行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。 主は私たちの罪のため十字架にかかり、その死によって世はがない私たちを招いて、いさおのないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その今しめを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたも日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。神様、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられておりますお祈り恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯と受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。彰子、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。分散をいたします。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。真ん中少し薄くなっているのはブドウジュース、外側がワインです。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、 感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを鍋島幸男さんに捧げていただきます。
ご在天の地の神様、あんたによって与えられた命を生きながら、そこで日々をあなたの導きによって送ることができましたことを心から感謝いたします。そして今朝この高野原教会に集い、あなたの御子イエスキリストの誕生を祝うクリスマスの礼拝を共に持つことができましたことを本当に心から感謝いたします。その礼拝の中で遠藤牧師よりあなたのメッセージをいただき、そしてまた二人の姉妹があなたの信仰を受け入れることを決心された、その洗礼に立ち会うことができました。どうかこの二人をあなたが導き、あなたによって与えられた命をまた私たちも共にこの世の中で歩んでいくことができますように、そしてあなたがいつもこの我々の行いを見守っていただくようにお願いいたします。そしてまた御子がその命を捧げて私たちの永遠の命をあがなってくださいました、そのことを感謝するこの生産をに預かることができました。本当に感謝です。どうか私たちはこうして礼拝を守り生産をすることができるあなたの恵みを感謝しつつ、この世界の中にはそのような環境に置かれず、共にあなたの命を受け付けたいと思いながらも苦しんでいる多くの人々がいることを常に思い、そして私たちが恵まれた環境の中で命を与えられていることにあなたの恵みを本当に感謝しながら、この日々をこれからの日々を送っていくことができますように、どうかお守りください。この願いと感謝の祈り、主イエスキリストの御名によってお御前にお捧げいたします。アーメン。
アーメン。それでは座ったままで賛美歌の205番を歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。
感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。お座りのまま賛美歌547番を歌います。
誕生日を迎えられるお二人を覚えて祈りたいと思います。青松月子さん、それから三好純子さんです。23日お祈りをします。神様、敬愛する姉妹お二人、青松月子さん、三好純子さんのその尊い命が与えられたことを、このクリスマスに誕生の喜びを共にして祈りを合わせております。神様、どうかあなたがお二人のその信仰の歩みを守り導いてください。それぞれに与えられましたあなたの信仰の道のりをこれからも歩んでいくことができますように、私たちがお二人を覚えて祈り、支え合いながら共に歩むものとなさしめてください。この祈り、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。アモさん、2階にいらっしゃいます。おめでとうございます。それから三好純子さん、前にいらっしゃいます。おめでとうございます。
それでは牧会報告をいたします。まず本日の集会ですが、この後写真撮影、 それから受選者歓迎一品持ち寄り愛参会がございます。会費大人1人300円、子供は無料です。で、今、持ち合わせのない方もですね、どうぞご参加ください。今日初めての方でも大歓迎でございます。それから、その後、CS 教室会が愛参会後あります。で、今週の集会ですが、CS 子供クリスマスは23日金曜日祝日午後1時から、街道清掃は24日金曜日、婦人会の担当の方よろしくお願いいたします。クリスマスイブ初夏賛美礼拝は24日金曜日午後7時30分から、指示説教者は森田副牧師で、日はまた昇るというメッセージがございます。エンド牧師の予定でございますが、22日水曜日午後が面会日です。自主手術は12月26日日曜日、高胆節第一手術です。手術礼拝は、遠藤牧師の説教で心を込めるとなっております。礼拝後の集会ですが、大掃除と、壮年会親睦の集い、これは大掃除後引き続きあるよ、予定されております。お祈りと賛美と愛さんの時を持ちたいと思います。あと、集会行事の予定ですが、新年聖餐礼拝は、1月2日午前10時半。それから、夕礼拝は1月9日午後7時から、でございます。それから、あと、裏の一番最後のところですけれども、クリスマス献金のお願いということで、すでに集報ボックスに袋を入れさせていただきまして、今日もお捧げいただいていると思いますけれども、まだの方、よろしければ、ぜひ、御子イエス・キリストの降誕を覚えて、献金をお捧げください。それでは、あとは各自でお読みください。では、グリーティングをいたしましょう。どうぞ前後左右の方とご挨拶、お名前の交換をしてください。それでは賛美歌112番の1節3節を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました改宗一人々と共に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。